それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書14章6節になります。ヨハネの福音書14章6節、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。以上です。一言お祈りいたします。天におられる父なる神様、今日も私たち一人一人をこの場所に集めてくださったことを心から感謝いたします。今日安食ジョイ先生からあなたの御言葉を取り継いでいただきます。神様、どうぞあなたの御言葉が私たちのうちに今日も根付き、また何倍も豊かな実りを得ることができますように。主よ、どうぞ私たちの心と耳を開きください。この時間に期待をして愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆様おはようございます。私は現在月に1回メッセージを担当させていただいているんですけれども、これからアルファコースというテキストをアレンジしたものを用いて、例えばキリスト教とは、イエス・キリストとは、聖霊とはというテーマに沿った内容をこれから十数回に分けて月に1回ずつ取り上げていくことができたらなと思っています。よろしくお願いいたします。皆さんは H&M という、ブランドご存知でしょうか。この若者に人気のブランドで、宇都宮のインターパークにもあります。で、ある家庭で姉妹がその H&M の話をしていた時のことです。 H&M いいよね、おしゃれだよね、そう話していると、母親がいきなりこう話に割り込んできたんです。 H&M いいよね、最近近所にできたのも知ってる。でも姉妹は、ん?変だなと思ったんです。なぜなら、二人にはそのようなニュースは飛び込んできてなかったから。本当に H&M 近所にできたの?でも母親も譲らないんですね。で、一緒に行こう。絶対あるから。そして母親に連れられて行った先にあったのがこれだったんです。ホットモットですね。ある意味嘘はついていない。まあこれも H&M ですね。これは誤解ですね。まあ、私たちの人生には様々な誤解があります。世の中にもキリスト教に対してある種の誤解をしてらっしゃる方がいらっしゃると思います。大きく分けて3つの誤解があると思います。1つ目の誤解。それは、キリスト教は退屈であるというものです。何か映画で見る重苦しい雰囲気の長い儀式。まあ、そのようなイメージを持っている方いらっしゃると思います。そして二つ目の誤解。それは偽りであるという誤解です。聖書に書かれている様々な奇跡を信じることができないということでしょうね。三つ目の誤解。それは無関係であるということです。イエス・キリストは今から2000年前、イスラエルという地方に、おられた。イスラエルなんか行ったことないし、そもそも2000年前の出来事が現代に生きる私と何の関係があるのだろうかということです。しかしそれらは誤解であり真実ではありません。キリスト教は退屈ではなく喜びを私たちの人生に与え、偽りでなく真実であり、無関係ではなく現代に生きる全ての人に関係があるものだからです。今日はキリスト教とはというテーマで見ていきたいと思います。イエス・キリストはヨハネの14章6節でこのようにおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのですと。この箇所から3つのポイントで見ていきたいと思います。まず1つ目のポイントです。道であるイエス・キリストです。人は誰でも人生に意味や目的というものを持って生きています。聖書は私たちが自分の人生の意味や目的を知るためにまず必要なこと、それは神様を信じて神様と関係を持つことであると教えています。 聖書には人は神に似せて作られたと書かれている箇所があります。私たちの何が神様に似ているんでしょうか。それは姿形のことではありません。それは神様と同じ霊的な存在として私たちが作られているということです。つまり私たちは霊的な存在としてそもそも神様と関係を持つものとして作られているということです。なのでその神様との関係がないと、人は何か心に、欠けている、そのような虚しさを感じてしまうのです。皆さんは人生の中で、特に困ったことがあるわけでもない、人間関係にトラブルがあるわけでもないのにもかかわらず、何かこうふとした瞬間、虚しいな、寂しいな、そのような思いを抱えたことはないでしょうか。おそらく誰もがあると思います。それが霊が乾いている、心が乾いているという感覚です。多くの人はその心の渇きを目に見える何かで満たそうとします。富や地位や名誉、また異性との関係、家族や家庭を築くことですね。しかしそれらのものは私たちの心に一時的な満足を与えてくれることはあるかもしれませんけれども、本当の意味で私たちの心を満たすものではないです。アメリカの女性歌手でマドンナという歌手がいらっしゃいます。ポップス界の女王として史上最も成功した女性アーティストと言われています。彼女があるインタビュー形式の番組でこのように答えていたことがあったんです。インタビュアーが彼女にこう尋ねるんですね。あなたは富も地位も名誉も美貌も健康も人が羨むようなものを全てを手にしていますけれども、あなたはこれ以上何か欲しいものがありますかと。するとマドンナはしばらく考えてこう答えたんです。私は心の平安が欲しいと。つまり彼女は人が羨むようなものすべてを手にしていながら、それらのものは彼女の心を満たすことができなかったということです。私たちの心の渇きを完全に満たしてくださる方は唯一です。フランスの哲学者であり、数学者であるパスカルという人は、そのことを的確な言葉でこう表現しています。私の心には創造者なる神にしか満たすことのできない空洞があると。そして私たちが神様を信じ、関係を持つときに初めて、自分の人生の意味や目的をはっきりと見出すことができるようになっていくのです。それは私たちと神様との関係が作者と作品の関係にあるからです。聖書に私たちは神の作品として作られたとあります。一般的に作品とは作った作者が何か目的を持って作っているですね。例えば私たちの身の回りにもこれ何のために使うのかよくわからないものってあると思うんです。例えばジーンズのポケットの内側に小さいポケットあるのご存知ですか？皆さんこれ何に使うかご存知でしょうか？私知らなかったんです。で、これの目的を知るための一番の近道、それは作った人に聞くことだと思います。なのでジーンズ会社のホームページを調べてみると、この小さいポケットは昔主流だった懐中時計を入れるためのポケットだったそうです。まあ現在それが名残として残っているものみたいですね。だから今はなんか小銭入れとしてお使いくださいとそのジーンズ会社は書いてたんです。作った何か目的がどう使うのかわからないものがあったら、それを知るために作者に聞く、それが一番の近道ですね。同じように私たちが自分の人生の意味や目的が分からずに悩んでいるのならば、それを知る近道は私たちを愛し作ってくださった神様に聞くことだと思います。人の人生の真の意味や目的は私たちを作ってくださった神様との関係の中でしか見出すことができないものであると言えます。20年ほど前にお亡くなりになりましたけれども、作家の三浦綾子さんという方がいらっしゃいました。彼女の証を紹介したいと思います。 彩子さんは1922年、北海道の旭川市で生まれます。彼女は高校卒業後、小学校の先生として働きます。当時は第二次世界大戦中で日本はとても厳しい中にありましたけれども、その中にあっても彩子さんはとても熱心に子どもたちを教えます。本当に自分の命を懸けて子どもたちに向き合っていた。彼女は担当した55名の生徒の一人一人の毎日の様子の日記を丁寧に綴っていたそうです。それぐらい熱心に子どもに向き合っていたんですね。しかし日本が戦争に負けた後、彼女の人生は一変します。戦後、アメリカの命令でそれまで教えていた教科書を削除しなければいけなくなったんです。当時の天皇主義や、戦意を鼓舞する内容が載っている箇所を墨で消していったわけです。その教科書に墨を塗る子どもたちの姿を見て、彩子さんの胸が締め付けられる思いになったそうです。その時の気持ちを彩子さんはこう振り返っています。7年間一生懸命に全力を注いで働いてきたというのに、何の充実感も誇りも残らなかった。自分はただ間違ったことを偉そうに教えてきてしまったという恥ずかしさと、子供たちに対する申し訳なさでいっぱいであったと。今まで自分が生きがいとして教えてきたものを否定された時に、彩子さんは生きる意味を見失ってしまうんです。その後、虚無感を抱えた彼女は先生を辞めてしまいます。そしてそのぽっかり開いた心の穴を男性に、との関係の中で、埋めようとしますけれども、それでも彼女の心を満たされることがありませんでした。結局彼女は二人の男性と同時に婚約をしてしまうわけです。そしてそのうちの一人と結納の日の当日、彼女は病に倒れてしまいます。肺結核という病気です。当時はなかなか治ることがない、死に至る病とされていたものでした。そこから12年間にも及ぶ長い入院生活が始まっていきます。本当に彼女は身も心もボロボロになり、自殺を考えるようになります。しかし、そのような入院生活の中で、クリスチャンの友人、前川忠さんという方が、彩子さんを支えてくれるんです。そして、前川さんから示される男女の愛を超えた愛を通して、彩子さんは、前川さんの信じているイエス・キリストとはどういうお方なんだろう。そう心惹かれていくんです。そして、彩子さんが聖書を読むようになる中で、ある時、ソロモンが書いた伝道者の書を読んでいた時のことです。著者のソロモンは言います。空の空。伝道者は言う、空の空。すべては空。すべては虚しい。そのソロモンの思いに、当時の彩子さんは自分の思いを重ね合わせるわけです。そして読み進めていくうちに、ソロモンが読み手に伝えたかったことが分かっていきます。ソロモンはこの書を通して、神なき人生がいかに無意味であるか、いかに虚しいかを語っていくんです。そして最後にソロモンはこう言います。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。その御言葉が彩子さんの心を打つんです。神を認めない人生は虚しい。自分を作られた神様との関係の中にこそ、自分が見失っていた人生の目的がある、道がある。彼女はそう確信したんです。そして彩子さんは1952年に洗礼を受けます。そして1963年に小説氷点で作家デビューします。氷点は71万部を超える大ベストセラーになり映画化されます。その後も彼女は聖書を題材にした多くの作品を書き上げていきます。晩年に彩子さんは自分の人生を振り返ってこうおっしゃっています。私は聖書を通してイエス・キリストの愛に出会い、人生が変えられました。そう実感したときに、初めて自分の人生の生きる目的が示されたのです。それは、聖書の言葉を一人でも多くの人に届けるということでした。彼女の作品を通して多くの人が、多くの日本人がイエス・キリストのもとに導かれました。 自分をお作りになった神様を信じ共に歩むとき、私たちはそれぞれの人生に神様が与えられている意味や目的を見出していくことができるのです。二つ目のポイントを見ていきたいと思います。真理であるイエス・キリストです。イエス・キリストは、私は真理であると言いました。ある人はこれに対して反発するかもしれません。キリスト教だけが真理であるというのはおかしいと。排他的だ、独善的だ、そういう方がいらっしゃるかもしれない。しかし、そもそも真理という言葉は、それが唯一正しいということを意味します。つまり、その言葉自体にある種の排他性をそもそも持っているということです。その真理の持つ排他性というものは、必ずしも宗教間の争いにつながっていくわけではありません。信じているものは違っても、寛容な心でお互いを認め合い、信頼関係を築いていくことはできるからです。しかし、その排他性が争いを生むんだと主張する人たちによって、ある考えが生まれました。日本人にもこの考えの方が多いかもしれません。それは、宗教多元主義という考え方です。簡単に言うと、世の中に宗教はたくさんあるけれども、一つ一つをこう突き詰めれば、同じ真理にたどり着くんだという、そのような考え方です。しかし本当にそうでしょうか。確かに宗教間で似てる教えはあります。しかし、すべての宗教は同じで、同じ真理にたどり着くという人は、ある意味宗教について何も知らない人であると思います。よく外国の方が、初めて日本に来た時に、よくこうおっしゃることがあるんです。日本人って、全員同じ顔をしていますね、と。皆さんそう聞かれたらどう答えるでしょうか。もちろん、いえいえ、全然違いますと答えると思います。なぜ同じに見えるかというと、これはこう多人種効果と呼ばれるもので、自分の人種以外の人を見るときに、そのこう識別がこううまくできない現象のことを言うんですけれども、つまり、なぜそのようなことが起こってしまうかというと、その外国から来た方は日本人のことをあまり知らないからなんですね。しかし、日本で生活して、日本人のことを知っていくと、あ、やはり一人一人全然違う顔をしてらっしゃいますね、と気づくわけです。宗教もある意味同じだと思います。全部の宗教が同じ真理にたどり着く。そういう方は、宗教について何も知らない方であるということができると思います。一つ一つの宗教を調べていくと、その救いの方法、人生観、死生観、それが全く違うことにすぐ気がつくからです。それらを一つにする、すべてが真理だ。それは少し無理があると思います。そして真理は絶対性とともにもう一つの性質を持っています。それが普遍性です。万有引力の法則は真理であり普遍性を持っています。この重力の法則は日本でもアメリカでも、世界中どこでも適用されるものだからです。したがって、もしキリスト教が真理ならば、それは全ての人にとって真理であり、重要性を持っているということになります。現在世界には23億人のクリスチャンがいると言われています。およそ3人に1人の人がイエス・キリストを自分の個人的な救い主として信じているわけです。国を超えて人種を超えて世界中の人たちが同じイエス・キリストを自分の救い主として信じている。それはイエス・キリストが真理であるということの普遍性の一つの表れだと思います。昔関わっていた大学生が救われた、すぐだったでしょうかね。こう言っていたことがあったんです。キリスト教は僕にとってはいいものでしたと。しかし、他の人にとっていいものだとは限らないと思いますと。だから僕はイエス様のことを誰かに伝えたいとは1ミリも思わないんですと。すごい生意気な大学生だったんですね。でもそんな彼もその5年後、神学校にいて、今牧師として一緒に働いているんです。後ろにいる人ですけれども。彼もその歩みの中で気づいたんだと思います。ああ、イエス・キリストこそ真理であり、この真理は自分だけじゃなくて、すべての人にとって必要なものである。 その普遍性に気づいたんだと思います。そしてこの真理は単に頭で理解するだけではなく、私たちが人生において体験することができるものです。世界中にはイエス・キリストに出会い、自分の人生が変えられた、そのような証を持つ人たちで溢れています。皆さんの中にもそのような実感を持っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思います。イエス・キリストは言いました。ヨハネ8章32節、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。三つ目のポイントを見ていきたいと思います。命であるキリストという点を見ていきます。地球は太陽の周りを一定の距離を保って回っています。少しでも太陽から離れれば、途端に地球は死の星になってしまいます。私たちの神様との関係も同じです。神様から離れれば、私たちの人生は死へと滅びへと向かってしまうということです。私たちと神様と引き離すものとは何でしょうか。それは罪というものです。私たちの先祖のアダムとエヴァが罪を犯したことによって、すべての人にその罪の性質が受け継がれてしまっていると聖書は教えています。聖書の言う罪とは、一般的な罪との基準よりもさらに広いものです。実際に行動を起こすだけではなくて、心の中で誰かを傷つけたい、恨んだりすることも罪であると聖書は教えています。その聖書の基準の中で、私たちが自分の心を見るときに、一回もそんなことを思ったことはないという人は一人もいないと思います。最近インターネット上での誹謗中傷というものが社会的な大問題になっています。それが原因で心を病み、命を絶つ人が後を絶たないわけです。そのニュースを聞くたびに、人の心にある罪というものを思わされます。ネット上はある意味人の本心が現れる場所であると言えます。普段私たちは人との関係の中で、何かその人に対して嫌な思いを持ったとしても、直接言うことができなかったり、また周りの人の反応を気にして心にしまうことが多いと思います。しかしインターネット上では、そのような心の柵というものは取り払われるんです。相手の顔が見えない、しかも匿名であるがゆえに、気兼ねなく自分の本心をぶちまけられるわけです。時にそれが鋭利な刃物となって、人々の心を突き通してしまうにもかかわらずです。そして問題となっている書き込みの多くは、実は普通に社会生活を送っている平凡な人たちが書き込んでいるわけです。この問題を思うときに、本当に人の心の罪の性質が浮き彫りになっている社会問題であると思います。誰しもが心の中で悪を思う、そのような罪の思いを抱えているわけです。神様は聖なる方なので、その罪を持ったままの私たちと関係を持つことができません。私たちはその罪のゆえに、神様との関係が壊れて、死んだ後天国への道が閉ざされていたものだったんです。しかし私たちを愛する神様は、そのような運命にある私たちを見て黙っておくことはできなかった。そして神の御子であるイエス・キリストは、2000年前人としてこの地上に来てくださいました。そしてその生涯の終わりに、十字架で全人類の罪を代わりに背負ってくださり、死に3日目によみがえり、その罪の問題を解決し、救いの扉を開いてくださったわけです。では聖書はその救いを受け取るために、私たちの側は何をするべきだと教えているのでしょうか。その点を見ていきたいと思います。私は今から20年ほど前、大学時代の時に神学部という学部に通っていました。それはこう様々な宗教をこう学ぶ学部だったんですね。とても真面目な学生とは言えなかったんですけれども、その時の学びが、自分が本当にこう幼い時から信じていたキリスト教信仰というものをすごく客観的に見つめ直す機会になりました。そして他の様々な宗教を学ぶ中で、それらの宗教とキリスト教の決定的な違いに気づかされるんです。 それは救いの方法です。世の中にあるキリスト教以外の宗教のほぼ、まあ、全てと言っても過言ではないと思います。その宗教は救いの方法として行いを求めます。仏教の八正道、ヒンズー教のカルマ、イスラムの様々な戒律、その他の様々な信仰宗教も救いの条件として行いというものが絶対的にあります。しかしそれを思ったときに、神様が本当に全ての人を愛していて救われてほしいと望んでいらっしゃるのならば、この行いという方法を取るだろうか、そう思いました。なぜならば行いを基準にしたら、それに満たない人たちも出てくるわけです。幼い子供、動くことができない老人の方、障害を持っている方、そのような方々は救われなくても仕方がないのでしょうか。それを思ったときに、あ、もし神様が全ての人を愛していて救われてほしいと望んでいらっしゃるなら、信仰という形を取ると、そう思わされたんです。それが私がキリスト教信仰に立ち返る大きな理由となりました。イエス様は多くの宗教のようにこの山の頂上から人々を見下ろして、救われたいなら頑張って自分の力で山に登ってきなさい、頂上まで来なさい、そうは言わなかったんです。イエス様は自分で自分を救えない私たちのためにご自分の命を投げ出し、その救いを完成し、イエス様自身がその山のふもとまで降りてきてくださって、私たちにその救いを差し出してくださったんです。聖書は言っています。誰でもイエス・キリストの十字架の死と復活が自分の罪を解決するためであったと感謝して受け取るならば、罪許されて天国に行く道が開かれる、永遠の命への道が開かれる。死とはある意味私たちの人生を、全てを奪い取る暗闇と言ってもいいと思います。誰もその運命から逃れることはできません。特に愛する人との別れというものは寂しいものです。もし死をもって私たちの人間関係が完全に断ち切られるならば、これほど虚しいことはないと思います。しかし暗闇の中だからこそ光が輝くように、死という真っ暗闇の中に私たちが向き合ったときに、イエス・キリストの与えてくださる天国の再会の希望、その光は私たちの心の中ではっきりと光り輝くのです。妻のお腹に第二子が与えられていた時期に、長年お世話になった方が天に召されるという出来事がありました。病室に行くたびに本当に元気な頃の面影がどんどん失われていく、本当に死の残酷さを感じました。本当に命が枯れていく様子でした。最後その方は私の言っていることに反応することもできず、たくさんの機会につながれていました。そしてある晩その方が亡くなります。その知らせを聞いたときに、神様にこう問いかけている自分がいたんです。イエス様、あなたはあの方と一緒にいてくださったんでしょうか。あの方は苦しまなかったでしょうかと。でもそう問いかけているときに、イエス様が繰り返し、こう語ってくださっているように感じたんです。私は十字架で死に、三日目によみがえったではないか。私は十字架で死に、三日目によみがえったではないか。私はよみがえったのだから、その方の死に対する答えもそこにあると、イエス様は言いたかったと思います。その方は今よみがえってイエス様と共にいる。 その確信が与えられました。妻にとってもその方との別れは寂しいものでした。まあ、特に妻は妊娠中だったので病室に入ることができなかったんです。そのお腹の子をその方に会わせることができなかった。それをずっと悔やんでいたんですね。ある時妻がこう言ったんです。このお腹の子の名前を永遠と書いて、とはとつけようと。この子はいつか個人的にイエス様を信じて永遠の命を得ることができるように。そしてこの地上ではその方に紹介することできなかったけれども、天国でこの子を紹介できるようにと。私たちの関係というものはこの地上で終わらないわけです。私たちの皆さんとの関係もそうです。永遠へと続いていくのです。聖書にこうあります。神は実にその一人がお与えになったほどによう私たちを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス・キリストを信じるときに私たちは死の向こう側に確かな希望を見出すことができるのです。今日はキリスト教とはというテーマで見てきました。もう一度今日のイエス様の言葉に耳を傾けたいと思います。ヨハネ14章6節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。その言葉をもう一度覚えたいと思います。一言お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、この礼拝の時を心から感謝いたします。本当に暑い中にありますけれども、コロナとの恐怖の中にあると思いますけれども、どうか一人一人があなたにある平安を心の中に得ることができるように、助けへ導いてください。あなたは私が道であり、真理であり、命なのですとおっしゃいました。私たちは自分の人生の道を知り、真理であるあなたに出会い、命であるあなたから永遠の命をすでに受け取っていることをもう一度覚えます。その永遠の命に生きる喜びを日々増し加えてくださいますようお願いいたします。この時を心から感謝して愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しばらく自由に祈る時間を持ちたいと思います。それでは最後に祝福のお祈りをいたします。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様との親しい交わりが今週一週間も皆さん一人一人の上に豊かに豊かにありますように。アーメン。